続きましてベンジャミン・フルフォードさんです。お待ちかねという感じですね。ベンジャミンさんはですね、911に関して 2つの著作を書いてくれています。1つはテロ捏造という本、それからもう1つは多分今日皆さんお持ちだと思うんですけれども、暴かれた911の疑ん暴かれた911の何だったっけ疑惑だったっけいっぱい本が出てるから分かんなくなっちゃったんですけども、その2つを書かれたベンジャミンさん、彼はですねこの事件の真実に気がついてからもう没頭して、このことを皆さんに知らせるためにも本当に没頭して活動してくれています。それではベンジャミンさん、よろしくお願いいたします。
アングロサクソンの、ね貴族の家族の人なんですよ。おじいさんの代からもう、資産家で、政治家ですね、カナダで。祖父も、国会議員で父親も大使っていう立場で、そういうエリート教育をずっと受けてたんですよ。で私は全部信じてたんですよ。要するにアングロサクソン文明は、人権、それから民主主義とか、まあ、いいことをやろうとしてる。すごくそれで日本で長い間外国人特派員やってたんですけれども、最後に、フォーブスという、まあ、アメリカの共和党寄りの、雑誌のアジア太平洋局長をやりまして、で本当にこう全てのアメリカに言うことさえ聞けば日本がうまくいくと信じてたんですよ。本当にそれが正しいと、日本のためだと。今、まあ、小泉流の規制緩和とかああいうのもいいと本当に信じてたんですよ。ところがですね、私の疑問がいろんなところから始まったんですけども、最初は、日本の不良債権問題、なんでこの問題が解決できないのかと調べたら、半分ぐらいはですねヤクザの手に入っている。でなんで日本の大手銀行の資産が全部暴力団が絡んでるんですかというのを調べ出したらですね、その日本の暴力団というのは中間業者に過ぎないと、政治家のためにで、それで日本の制度がもう本当に腐ってるんじゃないなと思ったんですよ。それからもう一つはですね、いつも不思議に思ったのが右翼の街宣車、あれは何だろうと調べたら、みんな、まあ、9割本当の右翼じゃなくて S 右翼、要するに暴力団の構成員がですね、日本の言論の自由を弾圧したり、出版社を脅かしたり人を暗殺したりするような集団なんですよ。要するにナチドイツのブラウンシャーツと同じようなものなんですよ。でそういうことをどんどん調べてて、でそういうことを暴露してたんですけど、まだね私は、アメリカの方が正しいと、それは日本だけの問題だと、日本が汚染されていると思ったんですよ。しかしやっぱりだんだんとこうじゃないんだよね、なんか私の教えられたことと違うんですね。で、まあ、例えば、原子爆弾の投下とかですね、で、まあ、そういう疑問を持っているときにですね、いきなりこう、まあ、私ヤクザの本を書こうと思ったんですよ。で英語 で2つのチャプターをエージェントに送った、次の日にですね、中丸カオルさんという明治天皇の孫から電話かかってきて、あなたあまりヤクザを殺しちゃいけないよと注意されたんですよ。でなんか日本の公安が彼女に頼んだそうです、ね、あの人に注意するように。でもう一回暗殺未遂ありましたから、さすがにちょっとビビっちゃって、でそしたらとにかく中丸さんに会って、で彼女は911関係のビデオを渡した。あなたはね、日本の闇は暴いたけど全然分かってないんだと、世界の闇は全然知らないじゃないですかと。で911が、アメリカやらせだっていうことを言ったらですね、100% 信じませんでした。そんなのね、信教宗教と同じ分類だと思ったんですよ。まあ反ユダヤ差別だから、それは差別いけないから、もう見る気はしなかったんですよ。こんなねデタラメありえない。しかし何度も何度も電話かかってきて、見たか見たか、 うるさいから、じゃあ10本ぐらい見て、それで見ましたって言おうと思ったんですよ。しかし見たらね、まあ、20年間もずっと記者やってるから、その偽情報にすごい免疫あるから、と思って、でそれでも、ね、1年間調べて、調べ尽くして、でやっぱり間違いないと、これは、テロじゃなくてアメリカの政府の陰謀だということを分かったときに、でこの証拠をここで、述べなくてもいいと思うんですよ。皆さん本ネットなや本ないろんなところで調べてもらいたいんですけども、 100% そうだとしますと、すごいことになるんですよ。なぜかというと、映画のマトリックスみたいに青い錠剤飲むか赤い錠剤飲むためになるんですよ。今まで知られてたこと、信じてたこと、全部考え直さないといけないんですよ。で、私はじゃあこういうことが起きてるのに、なんでニューヨークタイムズは報道してないんですか？なんでワシントンポストは書かないですか？だってアメリカのマスコミは自由でしょ。でそれがないって、要するにそこでほとんどの人は拒否反応を起こすんですよ。でも聞く耳しない、もう知らん顔するか、なんか間違いない、でその証拠を見ないようにするという反応が非常に多いんですけれども、私の場合じゃあ本当だとすればどうかなって調べたらですね、実はですね、まずいろんな忘れてた事実急にこう思い出した。そういえば911の後に炭疽菌がばらまかれたんですけど、あれは何だったんでしょうか。それでそういえばビンラーデンの一族とブッシュの一族、昔から仲いいしお金の取引やってるですね、とかいろんなその片付かなかったその情報がどんどんこう、ああなるほどっていう感じでフィットしまして、やっぱり調べたらこういうのが、昔からあることなんですよ。第一次世界大戦の始まりはルシタニアというアメリカの船を沈めて2000人近く女子供を殺して、でアメリカが参戦するようになったんですよ。で第二次世界大戦も、真珠湾攻撃、まあ日本を追い詰めて、で来るのをしてて知らないふりをしてたんですよ。でその情報管理が可能かというと全然可能なんですよ。例えば1940年の日本で誰かがね、満州事件を日本軍のやらせだって言ったら、まず信用されないし、で多分憲兵隊逮捕されたんですよ。でドイツも第一ドイツの時、じゃあ自分たちの議事堂を燃やしてそれで、クーデターを起こしたと言えば誰も信じなかったし、同じく逮捕されたんですよ。で結局戦勝国の嘘がまだ暴かれてない。でも考えてみればもうずっとやってることじゃないですか。で韓国戦争もそうだし、ベトナム戦争も全部アメリカのやらせから始まった。でそれを考えましてですね、でどういう人たちが世界を運営してる、で何のためにやってるんですかと、でどんどん調べたら恐ろしい、本当に悪夢のようなことを分かってきたんですよ。でまずその最初お金利益を追求すると大体の事件が暴露できるんですから、今回のテロ事件で誰がどう儲かったかというと、まずブッシュ一族とそのビンラーデン一族など軍関係者が911の前にカーライルというハゲタカファンドを作って、でいっぱい軍事株を買ったんですよ。しかも、ラムセル国防総長とか、ウォルフォーイツ、ブッシュの弟、などなど、で私の元上司のスティーブ・フォーブスも含めてですね、2000年の9月に文書を書いたんですよ。でその文書ではアメリカ軍が今ね、チャンピオンボクサーみたいで今強い相手いないから、でも怠けちゃいけないと、だからとりあえず、中近東で戦争を起こして、中近東でパイプラインとか基地を基地作りましょうという案が書いてあるんですよ。でアメリカ国民がそれについていくために新しい真珠湾攻撃みたいなものが必要だろうと書いてあるんですよ、2000年の9月の段階で。で実際にその案に書いてあること全部やってるんですよ。次はイランでしょ、今でち上げようとしてるんですよ。しかも文章を読むと、61ページ人種別に効く生物兵器は便利な政治的な道具となると書いてあるんですよ。今のアメリカの指導者の言葉ですよ。で彼らは中近東の次は中国を狙ってるんですよ。でそこで、 誰が利益を得たかというと、その石油利権、軍産複合体、ブッシュの家族、イスラエル、それからアラビアの王族、金融、いろんな見えてくるんですよ。で、この人たちの生態は何だかと考えたんですよ。私もね、長年金融記者やってたんですよ。で、ポール・ホルカーとかアラン・グリーンスパンとの米連銀のトップにもあったんですし、中央銀行専門的に記者やったことあるんです。にもかかわらず誰もあれが民間銀行だって私に教えなかったんですよ。あれは国のものじゃない、一部の家族の持ち物なんですよ。要するに全てのお金の出所をが隠れた人たちが持ってるということになるんですよ。ちなみに日本はそうでもない。日本銀行は、株式会社ですけれども、その株の 55% を奥の人が持ってるんです。でもいずれは、この人たちの狙いというのは、もう前から戦争を起こしたりとかお金を儲けたり、歴史を操っている人たちなんですよ。で、彼ら今の企んでいること、まず日本をもう一度軍事国家にしようとしてるんですよ。だから今変な不健全な愛国心が出てるんですよ。要するにアメリカに 頭を下げて中国に喧嘩を売る。小泉はそうなんですし、安倍さんもっとそうなんですよ。小泉総理の本当にやったことというのは、あの人は県政会を潰したんですよ。アメリカのお金ももらって、でその県政会、要するに旧田中派の資金源を切っちゃったんですよ。それで山口組5代目を辞めましたし、それで中国とアメリカと両方と仲良くするという勢力、自民党の中で急にお金なくなって、みんなでち上げ捜査とか失脚させられてですね、で完全に自民党アメリカ一辺倒になったんですよ。で次にこの911の詐欺選挙、去年の郵政民営化、賛成か反対かということは、本当の意味は日本人の国民のお金を全部アメリカに預けていいかどうかという質問になったんですよ。みんな見事に騙されたんですよ。あんなテレビの連日刺客とかも全部そのもう上等な洗脳手段を使ってたんですよ。で次に要するに憲法改正って言ってるんですね。憲法改正じゃなくて、アメリカの軍の戦争に参加するような準備をしてるんですよ。それでそういう、わざと北朝鮮が怖い怖いって言って、中国は敵だ敵だって言って、なんかにアメリカがないと怖い怖いと。で、まあ、日本人が戦争に負けてからですね、恐ろしいことになったんですよ。脳みその強制手術みたいなものを受けたんですよ。文化の強制手術、アメリカ人に二度とも頭上がらないように、まず原子爆弾を無理やりに投下して必要なかったのに、それからですね、教育を変えてみんな劣等感罪悪感を持つように、で歴史は日本がばかり悪いことしたと教えたんですよ。で私もね、受けた洗脳があって、まあアメリカのアングロサクソン立派だと思ったんですけれども、第二次世界大戦が終わってからアメリカが最低900万人の民間人を殺してるんですよ。まず、ドイツの、戦争が終わってからドイツの部屋みんな強制収容所に入れて、そこに水や食べ物を与えずにして170万人死にました。それから200万人の、ソ連と戦ったウクライナ人などを貨物列車に詰め込んでスターリンに射殺されるために送り込んだんですよ。で韓国で、250万無差別空爆、で殺したし、ベトナムでは300万人以上空爆 で今度イラクで劣化ウランの何トンか分からないけど、長崎の25万倍の、放射能物質をばらまいてですね、今イラクで子供生まれるときに、女ですか男ですかって聞かないんですよ。人ですかって聞くんですよ。これでまた何十万人が死ぬんですよ。こういう恐ろしい人たちが今世界を運営しようとしてて、で日本は日本の大手テレビとヤマスコミがこういうプロパガンダ、アメリカ発プロパガンダどんどんこう走ってるんですよ。だから安倍総理は破棄して売国奴、日本の恥だ。で、どうすればいいかというと、実はね、 私だからアングロサクソンとして育って絶対に負けないという志を持つのは大事なんですけど、アングロサックスの感覚で今日本に帰還したんですけれども、客観的に日本の力を見るとですね、アメリカより強いんですよ。それは目が覚めてないだけ。なぜかというと、人類の歴史の中ではこれだけ外貨を持った国ないんです。500兆円ぐらいあるんですよ。でそれは国内に持ち込めないんですよ、買えていないから。でもあのお金を使えばですね、3年間で地球から貧困をなくすことができる、環境崩壊止められるんですよ。なのに全部その基地外お金持ちのための軍にお金つぎ込んでるんですよ。米国債買っておとなしい奴隷みたいにですね。でそれが絶対ムカつくんで、私もう生命をかけても死んでもいいから、もうこれはバグですよ。すごく大事なんですよ。なぜかというとこの事実が非常に分かりやすい証拠がすごくあるんですよ。これはその洗脳を溶かす糸口になります。だから皆さん周りにも見せて、ちっちゃな上映会でもやってですね、それから日本のテレビ局や新聞が手紙に弱いからどんどん手紙を送って、なんで伝えないんですか、なんで伝えないんですかと、でそういう運動を起こせばですね、でこの事実が日本人がみんな分かるようになるとですね、日本の英米のベルリンの壁の崩壊にもつながります。もう一つすごく大事なのは、私も最近 SARS の勉強してまして、 SARS というバイキングで、あの生物学者、有名な生物学者50人ぐらい死んでるんですよ、不思議な状況で。例えば、ハーバード大学の、教授がですね、いきなり車を降りてそのまま帰ってこないとか、別の人が椅子の下に詰め込まれて、あのパンツだけあのなくて、ズボンだけなくて死んでるとかで、私は友達で有名な生物学者いるんですよ、カナダ で彼にちょっと頼んでみた。やっぱりね、 SARS というバイキングは人工的に作られて、普通の風邪の菌なんだけど、中にはネズミの遺伝、牛の遺伝、人間の遺伝、それからアフリカの疫病の遺伝が入ってて、しかもアジア人にしか移らないという構造なんですよ。要するに殺そうとしてるんですよ。だからこれなら放っとけない、こういう必要な世界を変えなきゃいけない。でその鍵を持ってるんですよ。他にそのパワー持ってくるの、これだけ外貨持ってくるのに、実際に変える力を持ってるのは日本ですから、今みたいにアメリカにへつらう恥ずかしい姿を早く消してほしい。本来の侍の心を取り戻してほしいんですよ。ご清聴ありがとうございました。
アジア人の遺伝子にだけ引くようになっているというのは本当に恐ろしいですね。時々あのペンタゴンの上層部から今のこの地球は人口が多すぎるんだ、多すぎるんだと言い出さなきゃいけない、この人口に適切な人、この地球に適切な人口は10億人ぐらいなんだっていう話がね、ポロポロ出るんですよ。彼らの中にはそういう考えがあるんですね。アジア人が多すぎる、黒人が多すぎるというね、確かに人種差別的に、そうやって人種をターゲットして、殺してしまう SARS のようなウイルス、こういうのを開発している可能性十分あります。
あのね、ブッシュ一族はね、ハリマンという財閥から来るんですけども、ハリマンというのは、ナチ統一政党に資金源を全部提供したんですよ。で、優生医学を信じる家族なんですよ。で、優生医学というのは最初は、病気な人、例えば、日本の薬害エイズの患者みんな、アメリカにやられたという、今日、そういう犠牲者一人から聞きましたけれども、最初はそういう、病気な遺伝を排除して、で今後ちょっと弱ちい遺伝をなくしましょう、で次に弱ちい人種をなくしましょうということを信じてるんですよ。 で、あの彼らはずっとあの発展途上国でその強制手術キャンペーンとか避妊キャンペーンとかそういうことをずっとやってて、であの確かに世界の人口を8割減らして環境を守るということを言ってる人多いんですよ、その、影の貴族の中でですね。だからとてもとてもじゃあじっとしてぼーっとしてる状況じゃないんです。これ本当に大事な問題です。
どうもありがとうございました。